聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第5章の28節です。新約聖書の111ページになります。ルカによる福音書第5章の28節、新約聖書の111ページです。お読みいたします。ルカによる福音書第5章の28節、彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。以上です。断捨離をしているお友達が何人かいます。まあまだ60代ですが、断捨離っていうのまだ早いんじゃないのと言いながらですね、まあ持っているものをですね、どんどんどんどん少なくしていって、そして、自分の老後はですね、軽く生きたいという、そういうことでですね、一生懸命ですね、断捨離をしているんだというですね。でその周りの友達に聞きますとですね、結構困っています。何が困ってんの、だってあの人が断捨離することで何があなたに困ってんのって聞いたら、その断捨離して、捨てるものを全部くれるんだとですね。で、我が家にですね、そういう荷物がどんどんどんどん増えていくというですね。ああそうだなですね、捨てるっていうことはですね、どこかですね、誰かがもらうというわけですから、またその人の荷物が増えていくという、そんなことなのかなと思いながらですね、その話を聞いていました。何もかも捨ててという今日はありますけどもですね、その捨てたものというものは一体どうなっていったんだろうなというですね、そんなことをですね、考えながら今日ですね、この御言葉を読んでおりました。私たちは捨てると言いながら本当に捨てているんだろうか、もしかすると人に余計なものを背負わせているかもしれない、自分勝手に捨てていいのだろうかという、捨てるだけで本当に人間はですね、生きていけんだろうか、そんなことを考えながら今日の朝を迎えました。今日の聖書は徴税人レビ人の証明の箇所であります。イエス様がローマの税金を同胞から集めていた、レビをお弟子にされた、これはマタイによる福音書ではマタイというふうになっておりますけどもですね、その彼が召された話であります。徴税人はローマ帝国の手下というふうに言われてましたし、また同胞からですね、多額のですね、利益を取るというですね、同胞を苦しめるものとしても忌み嫌われていたというふうに言われています。しかし徴税人レビはですね、イエス様の私に従いなさいという一言で何もかも捨てて従ったというふうに聖書は記しています。彼の人生にとって全てを捨てても得るものがあったということなんだろうなと思いますけども、何もかも捨ててして彼に従ったという、その何もかも捨ててというところが一体何であるかということを今日は考えているのです。三等家という人がいます。よく好きで三等家の句も若い時に読みまして、山口とか熊本とか関係がある、松山とかもそうなんですけども、関係あるところに行っては句碑を見て楽しんでおりました。で、阿蘇に行った時にですね、彼が読んだ句にですね、非常に心をですね、揺さぶられました。それは何かというと、秋風の石を拾うという、この句でした。秋風の石を拾うという、この阿蘇のですね、茶色になっていく秋ですね、その寂しさっていうか、なんていうか冬の前のですね、何とも言えないですね、寂しさ、それをですね、一つは感じました。でももう一つですね、温かいものも感じたのです。何かっていうと、石を拾うという、この秋風の石を拾うという、そこに何か私は感じるものがありました。三等家というのは、財産を全て捨てて、家を捨てて、故郷を捨てて、家族を捨てて、全てを捨てて放浪の旅に出た人です。そして悟りの境地を開こうとしたのかもしれません。全てを捨ててですね、生きていく三等家、 楽になったかというと、彼の日記などを読んでいますと、捨てても捨てても煩悩は捨てきれずに苦しんでいたようです。まあ、なんで自分はですね、こんなに全てを捨てているのにですね、なぜ軽くならないんだろうというですね。で、そんな中で彼が出会ったのがですね、石を拾うということでした。この句を読んだ時に、人間というのは全てを捨てては生きていけないんだろうな、捨てたら何か一つ拾う、そこにですね、実は人生というのがあるのかなというふうに思って、これを読んだのです。人間は捨ててばかりでは生きてはいけないもんなんだ、拾うってことで実は自分のバランスを保っているのではないか。じゃあ、あのレビ人は何を拾ったんだろう。それは聖書に書いてあります。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。つまりイエスをですね、自分のものとした。自分が今イエスに拾われたってことでもそうなんでしょうって、自分自身がイエスに従うことでですね、きちっとですね、自分の心の中にイエス様を迎え入れたということなのでしょう。朝鮮にレビは全てを捨ててイエスに従いました。しかし同時に信仰を拾ったのです。信仰を持ったのです。一番確かなものを与えられたから、もう元に戻る必要はなかったのでしょう。イエス様を拾うことができた。まあ、そう思うと、私たちはこの人生の中で何を一番大切にし、何を拾っていかなければいけないか、まあ、それを教えられた朝だったなと思います。秋風の石を拾う、このことを今日一日考えてみたいなと思っています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。季節は秋、そして冬に向かおうとしております。この時にどうか主よ、あなたの御言葉が私たちにとって何であるか、私たちも全てを捨ててイエス様に従う時に何を私たちの中心に置くのか、そのことをどうか教えてください。あなたの御言葉が私たち一人一人の人生を支えるものとなりますように、どうか今日も導いてください。広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者求道者、また全国にあるルーテル教会、そこに集う信者求道者を今日もお守りください。また牧師と牧師の家族がそこで守られて宣教の技に就くことができるように導いてください。今日もルーテル福祉所、大人幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を事故やケアわざ病気、新型コロナウイルスから守ってください。今日ルーテル福祉所は秋の遠足に出かけます。一回の道をどうか守り、楽しい時が過ごせますように、神様が共にいて守ってください。今日もガザのことを覚えて祈ります。大量虐殺が行われているガザにおいて、主がそこに共にいてください。そして一日も早く、これが、終結をすることができるように、どうかイスラエル、どうしてガザ、この間に主が共に立ってこの紛争を止めてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。